ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さて、この番組は極楽とんぼの山本さんが抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組なんですが、今週もスタジオに山本さんはいらっしゃいません。私、山口千景一人です。新型コロナウイルスの影響で今週も山本さんにはテレワークでこの番組に参加をしていただきます。ということで早速山本さんにスカイプつないでいきましょう。山本さん、
どうもどうもです。こんばんは。
こんばんは。お元気にお過ごしですか？
いやー、もう元気はね、有り余ってるんですけどね。
はい、
やっぱりこういう形ですから、
はい、
家で本当料理ばっかり作ってますね。
そんなに作ってるんですか？
はい、いやっていうかね、まあカレーとかシチューとかそういうものを作るんですけど、
はい、
やっぱ作りすぎちゃうんですよね。
あ、結構大きいお鍋で何人って、5人分とか。
そうなんだ。でね、カレーをこの間もちょっと作ったんですけど、
はい、
まあもう何で10人分ぐらいですかね。
結構作りました。10人分
10人、まあ結局あれ、ご飯の上に乗っけるんだとしたら10人前ぐらいは多分作っちゃったと思うんですよ。
はい、おお、
でそれをね、ジップロックのちょっと大きいのにこう、はい、入れちゃ冷蔵してたんですけど、
はい、
このもう最後ね、ちょっと多めに残ってたやつを、
はい、
丸々温めてちょっと食べたんですよ。
はい、
だけどね、もう5日前6日前ぐらいだったんで、
はい、
なんかお腹の調子が良くないんですよね。
大丈夫ですか？ちょっとどういうことですか？
いや、なんかね、それは多めに食べたやつがお腹に来たのか、
は
あ
は
あ、若干やっぱり冷蔵だけで約5日間6日間経ってるから、
はい、
不具合が生じてるのかがはっきりしないんですが、ちょっとお腹の調子が悪いといった模様です。
模様でカレーは、
はい、
鍋ごと全部温めて、でまたこう冷やして温めてってすると良くないから、そのさっきおっしゃる通り小分けにしといて食べるその日の分だけを温めるっていう風にすれば大体大丈夫だと思うんですけどね。
いや、だから大量に作って、でそれを鍋を冷ましといて、
はい、
で冷めたなと思ったらこう全部冷蔵にしてたんですよ。冷蔵にして、
はいはい、
小分けに電子レンジにチンして食ってたんですよ、うん、
ね、それなら大丈夫なはずなんですけどね。
うん、だけどね、じゃああれですね、ご飯を炊いてご飯の上にちょっとだけかけて食うと、はい、結構もっと長引きそうだったんでご飯を炊かずにルーだけ食ってたんですよ。
あ、それなんか気持ちわかります。私もやる。
で具が多めだったもんで、
はい、
どっちかというとこうサラサラじゃらしに、ちょっとこう なんていうのかな、具の方がちょっと固めっていうのなんだろう、サラサラしてないっていう感じ、
はい、ゴロゴロした具が入ってるカレーって感じですね。
いや、ゴロゴロも溶けちゃって、
うん、あ、煮込んでるから、美味しそう。
煮込んでるから、はい、
めっちゃ美味しそうです。今ツイッター見てたら、大きいブロックの豚バラが入ってるんですね。
大きい、そうです。あれは自分で切ったやつなんで、
あ、もともとドーンと大きいの買ってきて、
ええ、
カットしてから入れてってことですね。
そうなんですよ。だからね、それをね、ちょっと多分ね、残ってたのだけを食べたらね、ルーだけをですよ、
はい、
最終的にちょっとお腹が苦しいといった感じです
よ。お腹が苦しい
、ええ、
でも本当美味しそう、シチューも。
そうですね、まあ食材としては豚バラをあれ何回 400g ぐらいですかね。
まあまあ入れますね。
うん、それに玉ねぎが2個、
はい、
で人参が2本、じゃがいもが4つみたいな、
すごい量
だいたい。それにルーを、
はい、
辛口中から甘口を全部割って、
あ、凝ってる。
そうですね、それで作ったやつだったんで、なかなか来ましたね。
でも山本さんはそういうシチューとかカレーとか、はい、例えば、あくる日はソーセージ焼いただけだよなんて乗せながらも、
はい、
副菜というか野菜とかを結構しっかり取るから素晴らしいですね。
あ、だからそうなんです、僕キャベツサラダみたいなのも好きで、
うんうん、
キャベツを手でちぎって、
うん、
でごま油と、塩昆布だけを和えるって、うんうん、
美味しいですよね。
これ鉄板ですよ。
めっちゃ美味しそう。
ただこれで1日寝かすと、
うん、
ごま油と、塩昆布と、
はい、
キャベツがしなっとなりすぎるので、量をちょっと少なめにしといた方がいいですね。
あー、なるほど、
はい、
まだ野菜のシャキシャキ感が残ってる時の方が好きなんですね、しなしなよりも。
そうですね、実はそうなんで、ちょっと少なめの量でごま油と塩昆布をやったらいいんじゃないかと、思っております。
まあ、これがその朝カレーで4日目のカレーの生地ですけど、この先なんか作ろうとしてるものとかも決まってるんですか？シチューとカレーが来ました。
次は今回豚バラで作ったカレーだったんで、
はい、
次はね、バターチキンぐらいやろうかなと思
って。またカレーにするの、なんで？
いや、カレーはカレー嫌いになりますよ、人って。
いや、好きなんですけど、さすがに私、カレーやっぱりその3日ぐらい、3日っていうか、まあ3食分とか4食分続いたりするのに、
うん、
その日にたまたまグルメのロケ行ったらカレー屋さんだったんですよ。
ありますよね、そういうこと。
で、家帰ってきた時はさすがに私はカレー食べませんでした、家のカレーは。
まあそうなりますよね。
基本的には週1とか週2だったら全然ウェルカムなんですけど、
ああ、まあ週6は嫌だってことですよね。
ちょっと。
でも私今そんな感じでしたからね、収録。
あ、なんかグラタンにしたりとかしたらどうですか？
グラタンね、まあ、だから分かりますよ、
うん、
パスタをねちょっとあえるとかね、
はい、とかカレーのドリアにするとか、まあ、パスタの具にしてもいいし。
でもカレーのドリアにするっつったって結局それにご飯とチーズを乗っけるぐらいのもんでしょ、うん、ドリアだっつったって。
そうですね、あとコロッケにしといて冷凍しといて、うん、また他の時におかずとしてプラス一品する時にコロッケ解凍してあげて食べるとか。
カレーコロッケですか？
そうです、そうです。
いや、でもそれでもカレーじゃないですか。
ちょちょ、だって毎日食べたら飽きるかなと思って。
まあまあそうですね、
カレーの。
だから餃子かなんかやろうかなと思ってるんですよ。
あ、いいですね、餃子作るんですね、山本さん。
いや、まあ見よう見まねで作ったことありますよ。だけどあんまりこの皮で何個も何個も作るのがめんどくさくなるんで、なんかもう途中からよくわかんない料理になりますよ。
どういうことですか？餃子途中で買えるってあんまり良くないですか？
いや、だからもう皮で包む作業がめんどくさくなって、
はい、
だからもうこのまま鍋に炭火みたいにして入れちゃえみたいな。
あー、それ美味しそう
になっちゃったりしますね、途中で変化します。
私餃子は味の素の冷凍餃子がすこぶる好きで、全然作らないです。
なるほど。
冷凍食品
作った方がいいんじゃないですか？
なんでですか？
冷凍食品ももう美味しいですからね、最近ね。
めっちゃ美味しいです。しかもちゃんとパリパリの羽ができるの で、
うんうん、
で油も引かなくていいし、
うん、
水も何にも入れないでただ焼いて蓋して開けたらもう羽付きのパリパリの餃子が出来上がります。
いやー、そんなで、でも時短というか手抜きですよ。
手抜きって言わないでくださいよ。なんで、いいじゃないですか。
手抜きです。
じゃ
それはだから
いつもちゃんと作ってますよ。
共同作業、家族の共同作業ですよ、餃子は。
あ、みんなでこれ配置包んでこれやってよっていう、
はい、はい、これは誰々が作ったやつみたいな。
山本さん一人じゃないですか。
ええ、だから右手で包んだり左手で包んだりするんですよ。
ああ、いいですね、はい、そういうの。
右手にマニキュアをして作ったりとか。
気持ち悪いです。ダメです。もうちょっとなんかでもこうなんか料理上手になってきそうですね、山本さんがね。
いやー、だけどまあ料理上手にはならないとは思うんですが、
はい、
まあ料理慣れすることはあるかもしれないですよね、この期間。みんな
普段は1週間でどれぐらい作るんですか？
いや、ゼロの時が多いですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ1ヶ月に今、1回2回2、3回みたいな。
まあそうですね、1週間に1遍ぐらい何かを作るっていうことはありましたけど、まあ今回ね、そうですね、ちょっと多めですよね。
へえ、うん、料理男子になっちゃって。
まあ料理男子ですよ。
他に何かすること、ゲームしたり。あ、そっか、ロールプレイングゲームとかしないんですもんね、山本さんね。
で携帯だからね、今ね iPhone とかにもさ、何か、はい、あのおすすめ の、 あの何ゲームみたいなのが釣り広告みたいなんで出てくるじゃないですか。
はいはい、出ますね。
でそれをちょっと釣られてみようと思ってやってみたんですけど、
はい、
クソも面白くないです
ね。なんで、どんなゲームですか？逆に気になる、そんなに面白くないやつ。
いや、なんかいまいちよくわかんない、なんかこう何あの何個揃えて画面の何かを消してってみたいな、なんかそれも自分で探すんじゃないし、ね、見てたらヒントみたいなのが出てくるじゃないですか。
出ますね。ああ、
ヒント出したらダメでしょ。
いやだって、いや私ヒントあった方がいいですよ。
いや、それで消したからって何が嬉しいんですか、ヒント出されといて。
じゃあ何して過ごしてるんですか？
いや、でも何、だから家で、はい、最近あの BS スカパーとかだったら、はい、BS じゃなしに NHK の BS1 ですか、
はい、
なんかあれだったらなんか昔の、名勝負のスポーツとか結構あるやってるんですよ。
へ
え、ああいうのがやっぱいいですよ、ドキュメンタリー。
あー、うん、今なんか結構お笑いもですし、スポーツとか番組は総集編的な面白いやつピックアップ結構やってますよね。
あ、でもそれはまたなんか総集編でしょ、
うんうん、名場面集みたいな、
まあ、名場面集っていうか本当の名場面って自分たちが決めることですから。
本当、何の語りですか。
曲側の名場面とこっちの名場面が違うことって多々あるじゃないですか。
ありますね。そういうところには流されないわけですね。
流されないですね。
まあ、でも料理したりそういう番組を見たりしながら、
そうっすな、
あ、たまにこう番組つないだり、
あ、
リモートワークお疲れ様です。まあでもこの刻一刻と変わっていく中ですので、またいろいろ東京の街の情報なんかもやり取りしながら、番組は楽しくお付き合いいただければ嬉しいですので、よろしくお願いします、
ね、お願いします。
はい、そしてこの番組ではラジオをお聞きのあなたからのメッセージもお待ちしていますよ。山本さんへの質問とか、番組でこんなことをやってほしいなど、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
山本さん、
はいはい、
心の準備はよろしいですか？
いや心の準備はもうずっとできてますよ。
本当ですか？お家でソファーにこうくつろぎながらテレビ見てる場合じゃないんですよ、ラジオですよ。
いや全然もうラジオだからね、やっぱもうテレビを見ながらラジオをする時代になったんだなと思って
すごすぎる。
まああと、はい、アベマを見たりね。
あ、いいですね。
アベマはいいですよ
最近おすすめの番組があるんですか？
つい2週間前ですか、12日の日曜日に、
はい、
あの我々極楽とんぼのタイムリミットっていうのがあってやったんですけど、
はい、
これ追っかけ再生で見れるんで、
はい、
見てください。あの1時間50分ぐらいの番組かな。
長い。
私があの女のタレントさんだったり格闘家と5人ボクシングやってますから。
え、2時間ボクシングやってるんですか？
はい。
それ
山本が勝ったら1000万っていう企画を
すごい。
はい、そういうのもやってたりするんで、
はい、
アベマはいいですよでもそれは3月の上旬、はい、中旬ぐらいに撮ったやつなんで、
はいはい、
あのまだ放送はできたんですけど、
うんうん、
それこそ先週ですかね、あのアベマで他のロケをやったりする予定も全部吹っ飛びましたし。
あ、やっぱ外ロケ系全部クローズになってますよね、
うん、外ロケもそうですし、スタジオでなんかやることも、うん、あ、ちょっとそれはちょっと近すぎるとかっつって、
あの
企画を変えてくださいみたいな。
基本その2メートル以上離れて、
うん、ね、
会話したりっていう中身に変えてくださいっていうことなんですね、うん、
だからすごいですよね。まあそう言われたらそうするんですけど、
うーん、
にしてもやっぱりなかなかね、そうすることによってこう、まあ、見てる側とやってる側の温度差っていうのがね、
はい、
うん、バラエティーですしね。
いやー、そうですね、
なかなか難しいですよ。
でもそういう意味では、
うん、
ラジオでこうなんか山本さんが楽しいことを届けてくれるっていうのはあの結構いいことですよね。この今回とか。いや、もうそんな山本さんが力を発揮するコーナーがここから始まります。
あ、今日ですか？
はい。
挑戦のコーナーですよね。
その通りでございます。
何ですか今日は？
はい、この山本圭一の挑戦は、まあ、山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナーなんですけれども、今週の山本さんといえば自宅でのテレワーク中ですよね。
テレワーク中ですよ、
はい、なので今日の挑戦は、本物のモノマネは音声だけで伝わるはず、東京名古屋間の長距離でモノマネに挑戦というコーナーでいきたいと思います。
あ、じゃあまあ普段ラジオで聞いてる方と同じ感覚っていうわけじゃないですか？
そうです。だから普段はね、おっしゃったように番組の中でもモノマネをこうただ披露してくださってたんですけども、
モノマネを披露するというか勝手に私がしてることを何々のに似てますよねって言われてるだけで、私は魂が乗り移ってるだけなんで、はい、モノマネだとは思ってません。
憑依芸ですもんね、加藤さんがおっしゃってたように。
あ、そうかもしれないですね。
うん、でその憑依芸を私は、まあ、あの幸運にもスタジオで拝見しているわけで、いつもはこの顔面感でこう押されて笑いが起こることも多々ありましたけれども、
はいはい、
もう今回は私も音声で通話をしているだけですので、うん、リモートのご出演ですからね、
うんうん、
だから山本さんが大体からして誰のモノマネをしているのか、
うん、
っていうのをチャレンジしていって、私が当てられたら山本さんのモノマネ挑戦企画成功という形でいきたいと思います。
あ、なるほどね、
はい、もうプロ級ですからね、全然いけますよね、うん、山本さん。
全然大丈夫ですよ、
はい、でちなみに私と山本さんはスカイプで音声をつないでね、スタジオと、東京のご自宅で行ってるんですが、声しか聞こえておりませんので
ですね、
はい、ラジオをお聞きの皆さんも一緒に挑戦していただけたらと思います。
はい
はい、じゃあ山本さんもうモノマネされるのは決まってますか、いくつか？
いや全く今決めてないですね。
今決めてない。
何があるかなでもおなじみのしかないですよ。
おなじみの 山本さんのおなじみのモノマネ、ですかね。
モノマネでしょ。モノマネ、はい、そうですね。会話ができるっていうことですから、
はいはい、
限られてきますよ。レパートリーというか、喋れる人がね、うん。
じゃあもうその限られた中から全力でお願いしてもよろしいでしょうか。
まあそちらがそう言うんでしたら、はい。
じゃあ行かせていただきましょう。モノマネその1、はい、ドン。
いやね、ほんまあれですよ、やっぱり開幕がね、このようにして今わ、はい、からない時まで来ましたからね、
はい、
大変なんですよ。やっぱり選手っていうのはね、やっぱり開幕があってキャンプがあって、でそこを目指してここまで来ておりますから、まあこういうふうにね、今年はいつ開幕になるかわからないっていうことがね、まあ本当選手のねモチベーションをずっと維持するっていうのがね、まあ体調管理だったりそういうのはね非常に難しいんですよ。だからね、私もこの間ねちょっとね松田ズームズームスタジアムの方に行ってきましたよ。そしたらね食堂でねエルドレッドがねカレーを食べておりましたよ。
またカレー食べてたんですか。
ええ、エルドレッドでカレーを食べてましたよ。今日はねホームラン打ちますよ。
私これずっと聞いてるんですけど誰でしたっけ。
達川ですよ。
自分で言った。
達川ですよ。なんでわからんのですか、あんたは。
ベベー、チャレンジ失敗です。
なんでよ。
いやだって私が分かんなかったから。
分かっとるでしょう、あんたは。あんたはもうね分かっとるけどね、そういうことをねわざと言うんよね。
だって自分で名乗ったじゃないですか。自分で言うのは反則です。
誰なんですか言ったらちゃんとお答えするのがタレントさんでしょ。
そうですけど名乗っちゃダメです、この挑戦の期間中は。
あ、そうですか、
はい、ヒントを言うぐらいにしてください。
それは分からんかったですよ。だけどね、守備もトイレも一歩前へ。
その通り。
で、守備もトイレも一歩前です。やっぱりね、待ったらダメね。後ろに下がったら、トイレでも後ろに下がればこぼれますからね。
ってことは
一歩前へ。
達川さん家のトイレは多分すごく綺麗なんですよね。
そうでしょ
う、うん、
そりゃそうでしょ
う。それそうでしょう。達川さんは最近このねコロナで自粛されてる間何されてるんですかね、お家でね。
昔のね、この間もね NHK の BS1 でやってましたけどね、
はい、
25年ぶりのカープのね優勝するシーンのね、
はい、
2時間番組があったんですよ、
はい、
解説にね小早川がやっとって、
はい、
その話をねずっとね見ておりましたよ。泣けましたね。16年のね2016年のね、はい、10月9日の試合だったんですけどね、
うん、
東京ドームのね巨人対広島の試合をやっておりましたよ、 BS で、
はい、
私ねそれ見てね泣きましたよ。本当にね。
まだ続いて達川さん、
はいはいはい、
すいません、お隣にどなたか他の方いらっしゃったら代わっていただきたいんですけれども、ね、よろしいですか。
山口さんですよね今。
そうです、はい、
私がね今ね2016年の時のねその25年ぶりのね、
はい、
優勝の話をしてるんですから、
はい、
それをねちゃんとさせてくださいよ。
あ、じゃあもうちょっと待った方がいいですか ね、はい、
鈴木誠也の同点のホームランとね、はい、松山隆平の逆転する2者連続のホームラン、あれはねジンときましたしね。やっぱりね黒田が頑張った。6回までね、3失点で抑えたとこなんかね、やはり男黒田ですよ、
うん、
戻ってきてね、新井とね黒田がね、優勝した後に、マウンドのところで監督はね尾形なんですけどね、
はい、
尾形そっちのけりでね2人が抱き合うシーンはね、あれは泣けますよ。
これみんなピンとくるんですかね。
みんなピンときてない、私が喋ってるんですからピンとこない人間になるわけないでしょうが。これはね見ていただきたい、はい、私はねそれでついこの間もね、
うん、
見てね家で一人で泣いてましたよ。
へ
え、野球が見れない このもどかしさとね、その4年前の映像だったんですけどね、本当ね、野球っていいなと思いましたよね。
じゃあ達川さん、
はい、
ちょっと他の人からその感動を伝えてもらいたいと思うので代わっていただけますか。
わかりましたよ。
はい、お願いします。
はい、あ、もしもし。
もしもし、
はいはい、
何を知ってる方なんですか。
あれですか、
うん、
園芸をやっております。
あ、園芸、
園芸をですね。
あ、ビートさんですか。
言っていいのかこれ。
ビートさん、もしかして。
あ、どうもです。
あ、ビートさん、
初めてだね。だけどね、こうやって山本がねやってるっていうから、
はい、
ちょっとね、どうですかなんて言われて、
うん、ありがとうございます。
あいつとはね、そんな仕事したことはないんだけどね、まあ名古屋の方での、ね、はい、FM やってるっていうことだから、はい、私もちょっとやってみたいななんていう気持ちがねちょっとあったんで。
あ、普段ラジオとか出られたりとかなかなかないですよね、きっと。
バカ野郎。オールナイト一本ずっとやっちゃうんだから、バカ野郎。お前何言ってんだ。
そうですよね。
だからお前はバカなんだ、お前は。
でも最近なかなか、うん、そんなこの時間帯に聞けることがないので。
あ、確かにね。
ねえ、嬉しいですけれども、
だからね、やっぱり今こういうご時世だから、
はい、
やっぱりラジオっていうのは非常にありがたいもんだよね。
あ、
だからおいらが昔ずっとフランス座とかでロック座の毎節やってる頃なんて、やっぱりラジオっていうのはすごい貴重なもんだったからさ。
あ、そうなんですか。
あ、そうだよ。でだけどこの間もさ、やっぱり今どのチャンネル見てもそのコロナとかいろいろやってるから、
はい、
私もこの間ね、なんか久々テレビ見てた、別のものを見てたら、やっぱり NHK のね BS とかあれはいいよね。
お、なんかご覧になる、師匠がご覧になるような番組あるんですか。
それがね、これはね、私はね別にファンじゃないんだけど、
うんうん、
カープが優勝したシーンがあれやっててね、あれすごい良かったね、あれね。
師匠は、
あ
のビートたけしさんは広島のファンでいらっしゃるんですか。
あ、おいら違うよ。おいら別に野球のファンじゃないんだけど、たまたま見た時にその2016年 の, カープが優勝したシーンっていうのはね、東京ドームの試合かな、あれやっちゃうんだけどね、あれはいいね。泣けてくるよね、尾形監督そっちのけでね、
うん、
黒田と新井が抱き合って、涙を見せないように黒田が顔を覆いながら胴上げ されるシーンとかね、あれはね最高だね、あれはね。
へ、うん、野球とか興味があると思っていなかったのでちょっとびっくりしました。
私はね、草野球でずっと武士軍団って言ってね、野球チームずっとやってたもんだよ。山本もね、そこでね、うちの対戦チームでねやったことはあってね。
あ、そうなんですか。
うん、それこそね、名球会とね昔試合をやった時にね、
うんうん、
山本の呼んでやったことがあったんだけど、
うんうん、
あいつ実はねピッチャーでね、ノーアウト満塁で名球会の、選手たちをパッタパッタ何打ち取ってね、MVP を取ったことがあるんだよ、あいつは。
すごい。
そうだよ、すごいよ。王選手をね、その頃ね、王さんをなんか内野ゴロに打ち取ったりね、
うん、
名球会に入ったばっかりのね、大島さんをね、三振に取ったりしてね、MVP をもらったんだよ、山本の頃ね。
すごいです。師匠の目から見て、山本さんってどういう芸人さんなんですか？なんかこれからの展望とか。
どんな、似てるな。
似てる？
似てる？
似てる？嘘でしょ。どんなところがですか？
お姉ちゃんに縁がなかったりさ、すぐチンポ出したりするところとかさ、そういうところがさ、やっぱオイラに似てるな。
ってことは、
あいつはいいよ。
もう
あいつはいい。あいつはいいよ。芸人だよ。うん、
じゃあもう世界の北野と呼ばれるように、世界の山本になる可能性も、
うん、まあそれはどうかな。うん、世界のまではあれかもしれないけど、
はい、
まあそうだな、うん、アジアの大砲ぐらいにはなれるんじゃねえのか。
結構すごいじゃないですか。
うん、まあ頑張ってもらいたいね。
ああ、 ありがとうございます。ちょっと今日山本さんこういうご時世で影響でスタジオに来られていないのでしっかり伝えておきます。
うん、お願いね、お姉ちゃん。
はい、本当に今日ありがとうございました、
うん、はいはい、
失礼します。山本さん、もしもし。
あー、どうも
山本さんですか。
あー、そうですか。
あ、なんか今ビートさんと話がつながってたんですけど、
え、ビートさんって
ビートたけしさんが、
あ、たけしさん、俺キヨシさんの方じゃないの。
キヨシさんじゃない違います。そうか、キヨシさんだったかもしれないですね。ビートさんだと どっちもになっちゃうんで。
あー、たけし、いやいや、俺今ちょうどガーデニングやってたから。
どういうことですか、ガーデニング。
ガーデニングやってるとこだったからちょうどラジオ聞こえてなかったけど。
あ、そうなんですか。なんか今たけしさんがすごく山本さんのことを褒めていらっしゃって、
あー、ありがたいね、やっぱり、
うん、なんか野球をね一緒にやられたことを語られたりとか、うんうん、あとなんか山本さんのこと芸人としてどう思いますかって伺ったら、
うんうんうん、
あいつは俺に似てて、
うん、
これからもすごく期待ができるっていうようなねことをおっしゃってました。
いやー、嬉しいね。
すごいですね、世界の北野から認められた。
嬉しいね。いや、嬉しい。
ただその似てるって言ったところの中身がちょっといろいろ気になったんですけど、
うん、
なんかいろいろポロッと出しちゃったり、お姉ちゃんに、お姉ちゃんに縁がないが、
うん、
ないと か、
うん、
なんかそんなことおっしゃってましたね、うん、
いやだけどね、
うん、
やっぱりね、あれですよ、道化師ですよ、道乱の下の涙ですよ。
ああ、表では見えないけれども、
うん、そうです、
はあ、山本さんもお家でこうシュンとなったりすることあるんですか。
私ですか、
はい、
ほぼないですね。
ないでしょうね、
うん、
いつも楽しく、
まあ、いつも楽しいってわけじゃないけど、はい、結局やっぱりソーと打つっていうのは、
うんうん、
ずっと一日の中でも激しく目まぐるしく変わってないと私はいけないと思ってるんですよ。そうと打つっていうのは目まぐるしくね、
はい、
だからそれが長かったり短かったりする、長いのがずっと続いてまた長い打つが始まったりすると、うんうん、それがやっぱりうつ病と言われているものになっていくわけじゃないですか、
はい、
だけど一日の中で何回もそうも打つも繰り返してるっていうのは、
うんうん、
やっぱその度発散できてるっていうことなんですよね。
うん、
うん、だから落ち込んでる暇はないっていう言葉の中って私はそういうのがあって、
うん、
ちょっとこうやっぱり嫌なことがあってふわっとなねこうローに入る瞬間はあるけどでも落ち込んでる暇がないっていう言葉の中ですぐ上に上がっていくわけですから、やっぱそうと打つっていうのはもう一日の中で何回も繰り返すのが私はいいと思ってます。
何の講座だったのかよくわからないですけど、なんか至極納得した内容をありがとうございますということで、山本さんちょっとね、しばらくガーデニングされてたのであれだと思ったんですけど、ビートさんご出演なさったことにより、
うん、
まあ、今回のねこのコーナーの挑戦企画、本物のモノマネは音声だけで伝わるはず、東京名古屋間の長距離でモノマネに挑戦は見事に成功とさせていただきます、
うん、あ、そうなんですか。いや、私は全然何の話か分かんないですね。あ、
そう、ちょっと実は山本さんがガーデニングに行ってる間にいろいろ挑戦企画やらせていただきました。だから
ゲストが2名他におられたってことですよね。
そうなんです、辰川さんもいらっしゃってて。
ああ、そうなんですか。
はい、
いや嬉しいな、辰川さんが出てくれるなんてね。
あ、また最近もなんかエルドレッドがカレー食べてたのを見たみたいですね、
う
ん、
いやー、エルドレッドでももう現役引退してますからね
遊びに来てたのかもしれないですね。で久しぶりに懐かしいカレー食べようみたいな、
いや、かもしれませんね、
かもしれませんね、うんさて、山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK、 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしております。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん 小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル、
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会
議。 FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。この番組は極楽とんぼの山本さんが抱腹絶倒のトークを繰り広げているバラエティ番組なんですが、今週もスタジオに山本さんはいらっしゃいません。私、山口千景、一人でお届けしています。新型コロナウイルスの影響で今週も山本さんにはテレワークでこの番組に参加をしていただいています。さあ山本さん、
はい、
起きてますか？大丈夫ですか？
いや全然ね、どんよりと東京の空は曇って、ちょっと雨がね結構降りしきっているんですけど、
うん、
まあなんかこれね、この雨でね、ちょっとコロナの菌が一回こう流れてくれないかなっていう、そういう気持ちにもなりますね。
あ、確かにそうですね、う
ん、結構ね強く打ってるんですよ。
あ、ザーザーですか？
おー、だからこれなんかいいんじゃねえかなってちょっと思ったりしてるのは俺だけなのかな、こういうのって。
そういう風に思うと確かに雨流してくれる感じがするかも。
うん、だ今日一日降る予報なんで、
はい、
うん、まあ、その雨もなんかちょっとこう気温もだいぶ下がってるんですよね、
うんうんうん、でもここから本当に暖かくなって梅雨も越えて夏ってなってく頃には、あんなことあったねって言って話せるぐらいのライトな感じになってくれたらいいなと思いますね、
うん、まあちょっと難しいでしょうね
リアルなところですね。
リアルなところに言うとそうなんですよ。私の知り合いの、はい、お店を何店舗かやられてる方もなかなか厳しいって言ってましたよ。
まあ、でもそのお店を畳むとか完全な休業まで踏み切れない、だけどやってもお客さんなかなか出てこれない、どうするっていう、ここが難しいですね。
いやもうね、本当にどうしてったらいいんですか、もう眠れないって言ってました。
うわー、そういうの聞くと本当リアルだな。
うん、もう直ちにこう従業員をなんすかね、まあ、何十人も解雇にしないといけなくて、それで失業保険の手当を今度今取らないといけないみたいな、そういうところまでなってるって言いましたよ。
でもそうしないとこう、うん、経営者の方的にはこうすぐ手元にお金が行くようにしてあげられないから、まあ、愛情もあってそういうふうにもうバサリ解雇っていうもう風にしてる方もいらっしゃいますもんね。
そうなんですよね、大変ですよ。明るくやっていきましょう。
明るくやっていきましょう。まあ、でも、まあ、そういうね、皆さんがちょっとなかなか自粛とかってなってるムードの中でも、やっぱり自宅で過ごす時間が増えてきてはいるので、
はい、
YouTube の利用者が本当ここはねもううなぎ登りですごく急増してるんですって。
あ、まあでもそれはそうでしょうね、
うん
うん、
となるとですよ、
うん、
やっぱりケイチョンチャンネルも再生回数がもうぐんぐんぐんとうなぎ登りに登ってきてるんじゃないかと。
でそうでもないですよ、我々は本当小さいながらも住みよい我が家と言いまして、
はい、
そんな抜けてるっていうことではないです。ただね、やっぱりこう4月に入ってっていうのもありますし、
はい、
3月下旬からでもさあ何をどういう風に撮ってったらいいかっていうのをね、いろいろなやっぱり YouTuber の方々もやっぱ困ってるって言ってましたね。
あ、だって外に撮りに出かけられないんですもんね。
うん、まあ、外にも撮りに出かけないし、室内でね、何人もそんな5人以上集まっちゃいけないとか、なんかいろいろそういうのもあるじゃないですか。
あ、はい、
なかなか難しいですよ。
そうですよね、
うん、
編集の作業とかも、まあ、全部一人でやれる人はいいですけど、いろんな人が入れ替わり立ち替わりするってなると、
うん、
それも3密ってなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。
うん、で今ケイチョンチャンネルの登録者数としては、
うん、はい、
何人ぐらいなんですか？
2万8000人です。
あ、また増えましたね。
いやいやいや、2万8000ですよ。
でも、あ、今開いてみたんですけど、
ええ、
28,800。
あ、28,800です。
もうすぐ29,000。すごいですね。
すごくないですよ。100万人になってから言ってください。すごくすごいですねって。
そしたら言える日は来ないんでしょうね、きっとね。
だけど100万人ぐらいになったとしても、
はい、
ね、あの世間の人たちが口を揃えてみんな知ってるかって言ったらそういうわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
って考えたら2万人レベルなんてもう鼻くそですよ。
なんてこと言うんですか。だって2万ですよ。
2万人って言ったって鼻くそですよ。
そんなことないですよ。失礼な、そういうこと言ったら、あのご覧になってるね、2万人3万人近くの方に、
だから貴重な鼻くそだって言ってる。
ってことそれ褒めてんのかどっちなんですか。丁寧風に言ってまあまあディスってますよ。
本当にありがたい話ですよ。
もうじゃあそんな皆さんにも聞いて楽しんでいただけるように一曲、はい、曲でもいきましょうかね。
はい、じゃあミスターチルドレンでエソラ。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。カッパのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。
さて山本さん、
はいはい、
ここからは皆さんから番組に届きましたメッセージをご紹介していきますよ。
はいよ。
はい、まずはマコロンさんです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
番組も3年目突入ですね、
うん、
30分枠だった初回から聞いています。
ありがとうございます、
うん、今後も末永く応援していますよ。
はい、
新生活が始まるこの時期ですが、
うん、
初仕事の時って山本さん覚えてますか。
いや、これはね、全く覚えてないですよ。
ちょっと全くひどくないですか。記念すべき
初仕事でしょ。
はい、
いやなんだったかな、
絶対覚えてないんですか。
いや、だから番組の前説に行ったのはあれが初仕事だったか。でもその第1回目のその前説行った時の気持ちっていうのは、
うん、
まあ、正直全然忘れてますね。
へー、どこのスタジオでこう誰の番組の前説でとか、うん、その時どんな感じだったとか。
あ、それは覚えてますけど、それは文鎮師匠がやられている東京でやってた花金データランドっていうテレ朝でやってる生放送の30分枠だったんですけど、
うん、
その30分の番組の前説で、7時半からの番組の6時20分ぐらいからの10分間ぐらい前説をやってたのがあれですかね。だけどね、はい、その初仕事とかって いうことよりも、
うんうん、
思い出されるのは、
うん、
ルミネ座吉本が初めて東京で東京の劇場としてオープンした時の、
はい、
一組目が俺らだったんですよ。
それすごい。
それと鮮明に覚えてるのはね、それと、うん、吉本に復帰してルミネ吉本で極楽とんぼとして復帰した時の1回目の、あれはやっぱり鮮明に覚えてますね。
出る時やっぱり緊張しましたか。
いや、緊張しましたね。復帰一発目の時はね、
うんうん、
うん、緊張しました。緊張というか、うん、緊張しましたね。
うんうん、
出る前にやっぱりこう出囃子が鳴って、横のモニターに極楽とんぼって出るんですよ、はい、そうすると客がこうその名前が出るだけでこうドッと湧くんですけど、
はい、
で、まあ、大体吉本の小屋って芸人さんが袖で見るんですよね。
あ、そうなんですね。あそこ袖、まあまあ、見てるんだ。
気になる人たちの袖で見るって言うんですよ。
はい、
まあ、袖で見てる数が多かったですね、まあ、
あ、みんなそれは待ってたんだ。
待ってたっていうか、まあそうですね、お帰りなさいみたいな感じで、まあ、大体俺らがやるときって昔からなんか袖によく集まってたんですよ。何をやるか分かんないから。
あ、なるほど、
ええ、
へえ
っていうのがありましたかね。
うわ、なんかその感覚ずっと覚えててほしいですね。素敵。
まあ復帰の1回目、そうですね、その極楽とんぼでやったのもそうですし、
はい、
2015年に一人で、
はい、
あの1年間まずやるんですけど、
はい、
その時の下北沢にある小劇場で山本圭一単独ライブっていうのをやった時の、
はい、
あれも覚えてますね、すごい鮮明に。
どんなことが印象的だったんですか？
いや、もうそこはね、お客さん的にはね120人ぐらいしか入らないんですけど、
はい、
パンパンで、
うん、
もう出た瞬間というか、もう出た瞬間もう泣いてる人もいたし、
あ、
結構泣いてる人、何にもしてないんですよ。
もうただ姿が見えたことに、劇場に立っているっていうことに対して、
うーん、そうですね、こっちもうるっとくるのをどうやって我慢するか。でまたこう出る時に、また一緒にいたあの後輩のやつが、
うん、
いや、お前が先に泣いてどうすんだみたいな。
それそうですよ、愛されてますね。
お前が泣いてどうすんだバカ野郎みたいなのを覚えてますね。
え、そういう時はこう、まあ、例えばそのコンビで出る時の復帰第1回目だったら、直前に、うん、こう加藤さんとどんな会話をしたのかとか。
いや、吉本に戻った時のは別にもう、全国ライブやった後だから、
はい、
別にあのもう普通に。
あ、そっか。じゃあ逆に全国ライブの初日の一番最初の 幕の間から出る時に直前なんか会話したこととか、
うんうん、あれはもう、いやいや、直前はもう別になんてことはなかったですよ。もう、好きなことや、好きなことやろうぜつって、もうただそんな感じですね。
かっこいい。
まあ毎回そうですかね、我々は。
あ、そう、加藤さん的には山本さんのその突拍子もない自由なのが面白いって本当に思ってるから、好きにお前やれよみたいな。
まあまあまあ、もありますし、だけどそうは言っても、
はい、
あいつも緊張してたりするから。
ああ、そうなんですか。
うん、で結局うまくいかないと、あそこはだったなとか、お前はやればよかったとかっていうことにはなりますけど、まあそれも、うんうん、受け流す感じですよね。
あ、なんかでも素敵なエピソードですね。山子のさん、これぜひ素敵な思い出とともにお持ちください。
だからすいませんね、初仕事の話じゃなくて。
あ、いいんじゃないですかね、きっとね。では続いて、常滑市ハジーさんからです。山本さん、千景さん、女王様、こんばんは。
こんばんは。
最近暇です。コロナの影響で仕事がありません。世の世界中の人が不安な気持ちだと思いますが、そんな時に必要なのは笑いだと思います。
まさにそうでしょう。
この番組のようにどうでもいい話がリラックスをさせてくれます。
いやいや、最高の褒め言葉ですよ、
ね、井戸端会議ですからね。
どうでもいい話が一番いいんですよ。
はい、なので山本さん、どうでもいい話お願いします、うん、下ネタでも OK ですとわざわざメールくださいました。
いや、本当どうでもいい話が一番いいんですよ。
どうぞ、なんか世間話でもしてください。してください。
どうでもいい話を延々とできるっていうのが、
うんうん、
やっぱり人間にとって一番のストレス解消なんじゃないでしょうかね。
あ、こうカフェで女の人が1時間も2時間もずっとどうでもいい話をベラベラベラベラ喋ってるような感じですかね。
いや、本当そうですよ。うん、で人のことを悪く言わないでどれだけ喋れるか、これがやっぱり日々自分を高めていけることでは、だってね、悪口を言ったりとか陰口を言うことなんて簡単じゃないですか。
そうですね。
だけどそれをいかに省いて、うん、どれだけどうでもいい話を長くできるか、
うんうん、
それが一番幸せなことなんじゃないでしょうか。
あ、癒しのお言葉ありがとうございます。さあ、変わっては餅つき娘さんからはこんなメッセージです、
はい、
初めてメッセージします。
あら、
最近はお家で過ごす時間が多くて YouTube でペットの動画を見て癒されています。
うん、
あとは海外のドッキリ番組が過激で面白いです。ケイチョンチャンネルも見ましたよ。
あら、
そこそこ面白かったです。
あ、そこそこがちょうどいいと思います。
お二人はどんな動画を見てますかとのことなんですが、動画っていう面では何ご覧になってますか。
動画ですよね、
うん、
動画は私波乗りのビッグウェーブを乗る動画とか、
お
ー、あの技術を競うんじゃなしに、もうどれだけでかい波に挑むかとか、
うんうん、
あとは動物系が多いですね。動物系って言ってもちょっと変わった動物ですかね。まあ変わったって言ったらあれですけど、なんか昆虫だとか、
はい、
あとまあシャチとかね、アリクイとか、
うん、アリクイ、
うん、なんかあれちょっと変わったやつ、
へえ、普通にバズビデオとかのやつですか。
うん、を見るんですね。なんかこう見てたら、うん、いろんなの出てくるからそれをちょっと見たりしますね。
あ、いいですね。じゃあちょっとその辺おすすめなので、
うん、
動物系アリクイとかシャチ。
アリクイ、シャチ。
アリクイはずっとアリ食べてるのを見てるってことですか。
いや、あいつらすごいんですよ。
何ですか。
アリクイはアリ塚があって、
はい、
アリ塚を行ってこうアリクイはね、あれこう全部爪でほじってアリを食べるんですけど、
うんうん、
そのアリ塚のアリを全部食べてしまうとそのアリ塚がなくなるから、
うんうん、
ある程度食べたらまた他のアリ塚に行くんですよ。
そんなこと考えてやってるんだ。
うん、そうなんで、そこのアリ塚はまた繁殖するじゃないですか、
はい、
アリってすごいから。だからずっとそこにいてそのアリ塚ばっかり食うんじゃなしに、もうちょっと動いちゃまた別のアリ塚。
へえ、すごい。
あの人たちはね、
あの人たち
アリ塚をずっと回ってるんですよ。
あ、もう循環して
そう。
面白い。じゃあちょっと餅つき娘さんはそういったところも、うん、楽しんでみてはいかがでしょうか。
そんなことありえます？
ないです、
ね、ずっとそこにいればアリ塚はあって、
はい、
アリは食べれるはずなんですけど、
はい、
それをしたらそこのアリ塚が全部ダメになってしまうから、
うん、
ある程度食べたらまた他のアリ塚まで歩いていく。
それはこう人間が自然を破壊してしまうこととかに同じような感じですね。全部刈り取ってしまうとなくなるけれども、
いや本当その通り
です。適度な感じでっていうのですよね。
うん、
うん、
本当そうですよ。
いろんなこう自然界の教訓が詰まってますから、
うん、
アリ塚のやつ私も見ます。
見てください。
はい、ということで今週もたくさんのメッセージありがとうございました。さらにこの番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画も行っています。届き次第記録を取っていき、なるべく早く47都道府県すべてのリスナーのメッセージをゲットしようと頑張っています。ぜひこの番組をお聞きのあなたからの〇〇県で聞いてますよ、〇〇県出身ですというメッセージもお待ちしています。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン！ニャー！
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。あっという間にお別れのお時間です。山本さん、今週はいかがでしたか？
やっぱりね。
はい。
今日はやっぱゲストが来られてたんでね、
びっくりしました。しかも超ビッグでしたね。
超ビッグがねやっぱり、こういうリモートになるとゲストが来やすいんでしょうね。
あ、じゃあもしかしたらこの先他にもゲストさんいらっしゃるかもしれないですね。
まあ他にゲストが来るかまた同じゲストが来るか分かんないですよね。
同じゲストはもういいかな。
いやそれは分かんないですよね。
あ、じゃあそのあたりも楽しみにしていただけれたらと思います。
はい、
ではここでノベルティングッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
はい、三好氏は餅つき娘さんです。おめでとうございます。
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお送りします。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
あのね、趣味もトイレも一歩前へ。おやすみなさい。
おやすみなさい。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。